16章3節、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固まったはず。
Proverbs 16:3, whatever you do, do it as service to him, and he will guarantee your success.
Good morning, everyone.
Good morning.
My name is Anna Caldwell, and I am so happy to be with you on this beautiful Sunday morning. So, I recently graduated from Harding University with a degree in food and nutrition.
私はハーディング大学で栄養学を学んでいて、つい最近卒業しました。
But I will be going back to school in the fall to become a dietitian.
はい、秋には管理栄養士になるために大学で修士課程を取る予定です。
I feel so blessed to be here as an intern and I have immensely enjoyed my time here with you.
インターンとしてここにいることはとても祝福で、たくさんの楽しい時を過ごしています。
特に神の宣
教の働きに参加したことを考えると、神様がここに導いてくださったことを心から感謝します。
Until my second year of college, I did not know much about missions or the mission of God.
大学の2年目まで、私は宣教活動や神の宣教の働きについてよく分かりませんでした。
One night, I was meeting with one of Harding's social clubs because I was considering joining.
ある夜、ハーディング大学のソーシャルクラブに入ろうかと考えていたときに、あるクラブのミーティングがありました。
I did not know anyone and did not know who to talk to.
そのクラブには知っている人は誰もいなくて、誰とも話したことはありませんでした。
Suddenly, a member of the club approached me and asked if I knew about the missions program at Harding called Global Outreach.
突然、メンバーの一人がグローバルアウトリーチっていう宣教について知ってる?と聞いてきました。
I had heard about it and was curious, but I did not know much about it.
私はそのプログラムを聞いたことはありましたが、興味があったのですが、詳しくは知りませんでした。
He invited me and some of the other girls there to join him at a local coffee shop.
彼は地元のカフェに誘ってくれて、そこには女の子たちもいました。
There he talked to us about global outreach and his experience with mission work.
で、彼はグローバルアウトリーチについて語り始め、宣教の経験を話してくれました。
This was the first time I had ever heard someone talk about missions while putting Christ at the center of it.
私はここで初めてキリストを中心に置いた宣教について耳にしました。
Before this, I had only heard people talk about missions in regard to what they did and how they helped.
その前までは彼らが何をしたのか、彼らがどのような助けをしたのかということに焦点を置いた宣教の話しか聞いたことがありませんでした。
My friend instead talked about how Jesus worked through them and how he worked not only in their lives but in the lives of those that they were fellowshipping with.
友達は彼らを通してイエス様がどのように働かれたかについて話してくれました。さらに主が彼らの人生において働かれることだけでなく、彼らが関わった人々の人生のうちにも働かれることを教えてくれました。
He also talked about the relationships that form between them.
また彼らとの関係をも形作ってくださるということです。
I realize that missions are more than just sharing the gospel. It is the opportunity to form meaningful relationships with one another.
これを聞いた私は、宣教は福音を分かち合うこと以上のものがあり、宣教を通してお互いの関係が意味のあるものへと形作られるということについて気づかされました。
It is the opportunity to get to know one another, grow together, and to love others like Jesus.
その機会はお互いを知り、共に成長し、イエスのように隣人を愛することができます。
I had also only heard people talk about how successful they had been on their mission trip. I had never heard people talk about hardships that they may have faced.
また宣教旅行においてどのような成功を収めたのかについての話だけを聞いてきましたが、困難に直面した時の話については一度も聞いたことがありませんでした。
My friend explained that not everything will be easy and that there are many hardships that you will face on the mission field.
友達は宣教の中で全てが簡単に進むことはなく、たくさんの難しいことに直面することを説明してくれました。
However, he also talked about how God carried them through these hardships and how he used them to his glory.
また神様がそれらの困難を通して彼らをどのように導いてくださるのか、神様の栄光となるように用いてくださるのかについて話してくれました。
Hearing all of this was eye-opening.
その聞いた全ての話が私の目を開かせました。
After that, my curiosity of missions grew, but I was way too scared to do anything about it.
その後、私の宣教への思いは強くなりましたが、何かをすることには恐れを感じていました。
The same friend told me that I needed to go on a mission trip and encouraged me to go to a global outreach meeting.
同じ友達が宣教旅行に行く強い意志を教えて話してくれて、グローバルアウトリーチのミーティングに行こうと手を引っ張ってくれました。
I finally went, and it was at this meeting that I met the missionaries going to Canada.
結局私はこのミーティングに行くことになり、カナダ、そのミーティングはカナダに行く宣教師たちがたくさんいました。
They welcomed me onto their team, and they taught me about the work that they were doing in Canada.
彼らは私を温かくチームに迎え入れてくれて、カナダでどんな働きをするのかについて教えてくれました。
They would be ministering to young adults struggling with their faith.
そこでは信仰に悩む若者たちへの奉仕をする仕事でした。
As someone who has also struggled with their faith in the not so distant past, I felt drawn to join them in their work.
割と最近まで自分自身の信仰について葛藤していたものとして、私は彼らの活動に参加したいという気持ちに引っ張られました。
On this trip, I got to be a witness to some of the work that God is doing in the world.
この宣教旅行では神様が世界で行っておられる働きの証人になることができました。
I saw firsthand the missionaries' love for the people that they were working with and how Jesus was working through them.
宣教師が共に働いている人々に対する愛と、彼らを通してイエス様がどのように働いておられるのかを目の当たりにしました。
I also got to see how Christ's love and peace affected those that they were ministering to, how it brought them together and how joyful they became because of it.
また、キリストの愛と平和が彼らが奉仕している人々にどのような影響を与えたか、どのように彼らを結びつけ、どのように喜びをもたらしたかを見ることができました。
It was through this experience that Christ planted a desire and love for missions.That began to grow within my heart.
この体験を通してキリストは私の心の中に宣教への志と愛を植え付け、そして成長し始めました。
After that, I had intended to go back to Canada the next summer, but God had other plans.
その後、私は翌年の夏にカナダ宣教にもう一度行くつもりでしたが、神様は別の計画を立ててくれました。
There was a team at Harding that had been trying to go to Japan for years.
ハーディング大学には何年も日本に行こうとしていた宣教チームがありました。
One member had dropped out, so they had an open spot on their team. They asked me to join them.
一人のメンバーが抜けたので、その宣教チームに空きが出たのです。彼らは私にチームに加わるように声をかけてくれました。
I decided to go with them, and I learned a lot through this experience.
そして一緒に日本に行くことを決めて、この経験からたくさんの学びを得ました。
I learned about the people here, Japanese culture, and what Christianity was like in Japan.
私は日本の人々、文化、そして日本におけるキリスト教がどのようなものかを学びました。
More than that, I got to meet and fellowship with some of the most genuine, caring, and on fire for Christ people I had ever met in my life.
それ以上に、これまで出会った中で最も純粋で思いやりがあり、キリストのために燃えている人たちと出会い、交わることができました。
Those that I met that were not Christians also showed me so much kindness and treated me with such genuine care, and I could see the image of God in them.
またクリスチャンでない人たちにも親切にされ、心から大切にされ、 彼らの中にも神様の姿を見ることができました。
A love for Japan and the people here grew within me, and so did a further yearning to serve in God's mission.
日本という国とそこに住む人々を愛する気持ちが私の中に芽生え、神の働きのために使えたいという気持ちがさらに強くなりました。
And it was the people that made me want to come back.
また戻ってきたいと思わせてくれたのは人々でした。
By God's grace, I was able to come back this year as an intern.
神の恵みによって私は今年インターンとして戻ってくることができました。
Which leads me to my chosen Bible verse, Proverbs 16:3.
そこで私が選んだ聖書の一節を紹介します。箴言16章3節。
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans.
あなたの技を主に委ねよ。そうすればあなたの計画は固く立つ。
I'll be honest, I don't know what my plan is.
でも正直に言うと私の計画は分かりません。
And that is something that I've actually really been struggling with a lot recently.
それがたくさん私を悩ませてきました。
God has softened my heart towards Japan, and I feel like no matter where I go, peace of my heart will always stay here.
神様は私の心を日本に対しても柔らかくしてくれて、どこに行こうとも私の心の一部はいつもここ日本にとどまるような気がします。
But I am young and still learning, both academically and spiritually, and in many other ways.
私はまた若く、学業面でも霊的にも、その他いろいろな面でも学んでいる途中です。
I wonder, do I come back to Japan long term? Do I stay in America and work in my community as a dietitian? Or do I do something else?
私は長期的に日本に戻るべきなのか、それともアメリカに残って栄養士、管理栄養士として地域で働くか、それとも他の何かをするのか。
I am sure you often ask yourself similar questions. The future can be so uncertain and scary.
皆さんも同じような質問を自分に投げかけることはないでしょうか。未来はとても不確かで恐れを感じます。
What I have begun to realize during this internship is that it is okay to not know what you are doing and going to do.
このインターンシップを通して気づき始めたのは、自分が何をしているか、この先何をしようとしているのか分からなくてもいいということです。
Because no matter what we do, as long as you commit yourself to the Lord, He will lead you where you need to go, and He will work through us as He sees fit.
というのも、私たちが何をするにも、あなたが主に身を委ねれば、主はあなたが行くべきところへと導いてくださり、私たちにふさわしいように働いてくださるからです。
God has started a fire in my soul to take part in His mission, and I hope He ignites that flame in all of us.
神様は神の宣教の働きに参加するために、私の魂に火をつけてくださいました。主が私たち全員にその炎を灯してくださることを願っています。
Our job is to be a willing and joyful participant in His mission.
私たちの仕事は神の働きに喜んで参加することです。
Because it does not matter as much as what we do, because we can't actually do anything on our own. All that we have and all that we are is God's. The best we can do is give it to God.
私たちが何をするのかというのはそれほど重要ではありません。なぜなら私たちは自分一人では何もできないからです。私たちが持っているもの、私たちが存在するのは全て神様によるのです。私たちにできることは神様に全てを捧げることです。
For I know that God, just as He used my friend, will use us as He sees fit in His mission.
神様は私の友人たちを用いられたように、神ご自身が御心にかなうように私たちを用いられることを私たちは知っています。
And no matter what struggles we may encounter, I know that He will use these for good.
そして私たちがどんな困難に遭遇しようとも、主がそれを益としてくださることを知っています。
Everywhere is the mission field, no matter where we are.
私たちがどこにいようと、あらゆる場所が宣教の地だということです。
Whatever we do, we should do it, or we should do our best to do it in a way that honors God and shows Christ's love to others.
何をするにしても神様に栄光を期し、 キリストの愛を泊まり人に示す方法で最善を尽くしましょう。
Wherever life takes us, I find peace in the fact that God has control of our present and our future.
どんな人生であっても、私たちの現在と未来を支配しておられる神様がいるという事実に、私は平安を見出します。
And everywhere we go, Christ has made the mission field, and the harvest is plentiful.
私たちが行くすべての場所をキリストが宣教地にしてくださり、その収穫は豊かです。
And the mission field for me is a place where I can share the joy and peace that I have received through him to others.
私にとって宣教地とは、主を通して受けた喜びと平安を人々に分かち合うことができる場所です。
It is a place to form relationships with others, to love them and support them, to pray for them and to encourage them.
それは人間関係を築くところ、隣人を愛し、支えるところ、彼らのために祈り、励ますところです。
I am beyond blessed to be here and to see Christ and to be shown Christ through all those that I've met.
日本で出会ったすべての人たちを通してキリストを見ることができ、キリストを示されたことは私にとってこの上ない祝福です。
No matter where I go and no matter where you go.We should set our sights upon Christ and to love others like He does, because I know He will take care of the rest.
私がどこへ行こうとも、そしてあなたがどこへ行こうとも、私たちはキリストを見続けて、キリストのように隣人を愛していきましょう。後のことは主が何とかしてくださいます。
And I hope that the Lord can use all of us for His mission, and that as we go forward, we go with a fire for the kingdom and mission of God that cannot be put out.
主が私たち全員を神の宣教の働きのために用いてくださることを願っています。そして私たちが前進するとき、神の国を述べ伝えるために、消すことのできない炎を持って進むことができますように。
That's all. Thank you, Seika.
の狭い門から入りましょう。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門は何と狭く、その道も何と細いことでしょう。そしてそれを見出すものは何か。
Acts 4:23-37. You can enter God's kingdom only through a narrow gate. The highway to hell is broad, and the gate is wide for many who choose the way. But the gateway to life is narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it.
Hold on. Good morning, y'all. 皆さん、おはようございます。Let me introduce myself. I'm Aiden. I'm a student at Abilene Christian University.
私の名前は Aiden です。今、Abilene Christian 大学に通っています。
And before I get started, I want to thank Anna for her testimony and also Hiro, who's going to be doing the translation for me. Thank you, guys.
自分の、ね、証を始める前に、ね、まあ、分かち合ってくださったアナさんの証に感謝します。また通訳してくれるヒロさんにも感謝を伝えと言っておきます。
So in Matthew chapter 5 through 7 Jesus gives a sermon called the Sermon on the Mount.
マタイの福音書の5章から7章では、イエス様が山上の教え、山上の説教と呼ばれる有名な箇所の一つなんですけども、その箇所があります。
In this sermon, Jesus gives instructions to his disciples. Lots of instructions.
その中で、イエス様は弟子たちにさまざまなことを語り教えています。
And in Matthew 7:13-14, Jesus is talking about the path to heaven.
そして、マタイの福音書の7章13節から14節の箇所では、イエス様が天国に至る道について、語っています。
So I'll read it one more time. It goes like this. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose that way. But the gate to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it.
まあ、それが先ほど聖書朗読にもあった箇所なんですけど、もう一度お読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者は多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。
So for a long time I thoughtI was on that narrow road. But looking back, really I think the only narrow thing I had was my vision.
まあ、ずいぶんこう長い間自分は、その狭い道の方を歩んでいるってこう思っていたんです。ただ、改めて自分の人生を振り返ってみると、自分は何が狭かったかって、自分のこの考えとか自分の視野が狭かったことに最近気づかされました。
I walked a path that was neither hot, neither cold.
自分が歩んできた、まあ、信仰の道というのは、まあ、熱くもなければ、まあ、冷たくもないといった感じでした。
And though I had been baptized at the age of 7, I wasn't ever a real member of any church.
自分は7歳でバプテスマを受けたんですけども、まあ、それ以来、まあ、なんかちゃんとした教会の一員というふうにはこう生きてこなかったんですよ。
So, I've been a Christian for a long time, really as long as I can remember, but I only really recently have started to take up my cross and really follow Jesus.
で、まあ、物心ついた頃からクリスチャンとして歩んできてはいたんですけども、本当に自分の十字架を背負ってイエス様に従い始めたのは本当に最近のことです。
So, Mito Church's theme this year is A Church on Fire.
ミト教会 の今年度のテーマが心燃やされてということで、特にサブテーマが今ね、心燃やされている教会ということになっていますが、
And for a long time, you know, the Lord has been placing little embers, little ideasLike maybe missions or teaching or whatnot in my heart, but I think now those embers are starting to finally ignite.
で、長い間こう神様は自分の心の中にも小さなこう炎を灯してくださっていました。こう宣教に関してだったり、まあ、教えることに関してだったり、さまざまな小さな炎を燃やしてくださっていたんですけども、その炎が最近になって、少しずつ大きくなっていっているんです。
And onceDistant, far away idea of missions is now somewhat a little bit a reality for me being here in Japan.
で、まあ、日本に来て今インターンシップを終えやっている中で、まあ、かつては何か遠くにあるものだった宣教っていうものが今ではすごくこう身近に本物に感じられています。
And yes, I might have been on a very broad, easy road in the past, but now I've found a much more difficult road.
でまあ、それまではだいぶこうより楽な、より広い道を歩んできてしまっていたんですけども、もう最近になってその道、自分が歩んでいる道が、まあ、難しい、険しいものである、細いものであるということに気づいています。
So I decided to try something pretty crazy. I was going to try and go to the missions force, specifically here in Japan.
で、それまではね、もう全然想像もできなかった決断を自分はしました。っていうのは、まあ選挙をインターンとして日本に来るという決断です。
I even started learning a little bit of Japanese with Takuma Tsunaki さん。
で、まあ、そのことを考えた時から、まあ、約2年くらい前から常木たくま君と一緒にこう日本語を常木たくま君から日本語を学び始めました。
And as mission seemed like more and more like what I was going to doMy passion and my zeal for Christ also grew in me.
その宣教についてこう学べば学ぶほど、そのイエス様に対する情熱も自分の中でどんどんどんどんこう熱くなっていた、成長していたのが分かります。
Yeah. So much so that I did something I never thought I would ever do, and that is I became a Bible major at ACU. I started studying the Bible a lot.
さらに言うと、自分が最も想像しなかったことが、そうしました。それっていうのは、ACU、アベリクシャ大学で聖書を専攻したということです。
And studying the Bible definitely grew my faith, but there's something that grew my faith much more than studying the Bible and the scriptures.
まあ、聖書学科に入ってこう聖書をたくさん勉強する中でもちろんそれが私の信仰に、影響を与えてくれた信仰の成長の助けになったのは間違いないことなんですけどもその聖書を学ぶことよりももっと成長信仰の成長を助けてくれたことがあります
I joined what we simply refer to as group.
あのグループって呼ばれる、まあ、集いに参加するようになった
This was a small group of fellow university students who would gather every Thursday night at about 6:30 or 7 and talk about God or study His Word or something.
毎週木曜日の夜6時半、とか、まあ、7時ぐらいから同じ、ね、大学に通っている、友達と一緒に集まって、神様のことを語り合ったりまた御言葉を学んだりする、そういう集いに加わるようになりました。
We would worship together, we would pray together, laugh together, sing together, cry together, eat together. We would be together.
その中で、私たちは一緒に神様を礼拝したり、一緒に祈ったり、また一緒に笑ったり、一緒に賛美をしたり、歌を歌ったり、また泣いたり、涙を流したり、また一緒にご飯を食べたり、そうやって一緒にいるってことをしていた。
And it wasn't just on Thursday nights, you see. Sure, our group meeting was on Thursday nights, but we did all these things every day.
で、まあ、正式なそのグループの集まりは木曜日の夜なんですけども、まあ、最終的にはその木曜日の夜だけじゃなくて、ほぼ毎日一緒に集まって、時間を、まあ、さっき言ったようなことも一緒にするようになっていきました。
And out of anything else, I think this groupHas brought me the closest to God.
このグループっていうこの集いこのその集い、うん、一緒に時間を過ごすっていうことが自分の信仰の成長をすごく助けてくれました
。 And I learned that church isn't a building. Church isn't just a group of Christians. Church is a family.
その中で改めて、まあ、教会っていうのはこの建物のことを言ってるのではないし、ただこうクリスチャンが集まっているその集まり、ただの集まりでもないっていうことを学びました。この教会っていうものは家族だってことをその中で学んでいたんです。
And it's easy to come to church, sit in the pews, sing the songs, listen to the sermons, etc., etc.But it's much, much harder to actually be invested in one another's lives.
毎週日曜日の、まあ、数時間の間だけ、まあ、その教会の建物に来て、ベンチに座って、説教を聞いて、賛美の歌を何曲か歌ってっていうことは、まあ、ある意味簡単かもしれないんですけど、それよりも一緒に集っている人の人生と関わり合う、お互いの人生と関わり合って過ごす、生きていくっていうことがもっと難しいということを学びました。
And Jesus calls us to do the difficult things, doesn't he?
で、イエス様っていうのはその険しい道、細い道、狭い道の方に私たちを導いてくださっていますよね。
So I knew that I wasn't following the right path for a long time.
なので、自分が歩んできた道っていうのはイエス様が導かれた道ではなかったんだなってことに気づいたんです。
One of the classes, at ACU I took before coming here.Was taught by a long-term missionary in Thailand.
で、まあ、大学の聖書の授業の中で、一つのクラスは、まあ、タイに長い間宣教して行かれた先生による授業でした。
And in that class, one of the most important things I learned was this, that God's mission is everywhere. And that you don't have to go overseas, or anywhere really, to participate in God's mission.And how you live where you are now is just the same as how you'll live anywhere else.
そのクラスの中で学んだ一つ、すごく重要な、一番心に残っている重要なことは、神様の宣教というのはあらゆるところで行われているということ。それっていうのはどこか海外、他の国に行って宣教師となって、働くことだけではなくて、私たちが置かれているその場所でイエス様の弟子として歩むこと、神様の働きのために、自分自身を捧げること、であるということを学んだ。
So I decided to try out the mission of God at home before ever going anywhere.
なのでそれを聞いた時から自分は自分のまず家で神様の宣教に加わるということを意識していました。
And I practiced different types of spiritual disciplines. Some I really enjoyed, others maybe weren't quite as fun.
一つやってみたのは、まあ、家でも生活の中でこう霊的訓練をやっていくということで、まあ、そのうちのいくつかの訓練はまあすごく楽しんだものだった、楽しめたけど、まあ、いくつかの訓練はあまりこう楽しくはなかった。
But I tried to live a life of service in the same way Jesus does.
ただそれを通して何よりもイエス様が私たちに仕えてくださったその姿に習って自分も仕えるという人生を送ってみようと思ったんです。
Now, obviously I've got a long ways to go before I'm anything like Jesus, but I'm trying.
まあ、イエス様のようにこう、変えられていくにはまだまだまだまだ自分にはたくさん、長い道のりがあるんですけども、でも少なくともやってみようということで今始めています。
And I think that's one thing Jesus meant by the gateway to life is very narrow and the road is difficult.
でそれがおそらくあのイエス様あの箇所でイエス様が意味していたこと、命に至るものはなんと狭くその道もなんと遅いことでしょうというその意味だと思うんです。
It won't be easy to follow Jesus.
イエス様に従って生きるということは簡単なことではない。
But as long as we're on the right path, we can find the narrow gate.
ただ自分たちがそのイエス様に従っていく道に歩んでいくときにそれというのは狭い道である、細い道である、険しい道であるということです。
And if Jesus is the way, the truth, and the life,And the only way to the Father is through Him. Then Jesus is the narrow gate.
ただ、イエス様が道であり、真理であり、命であるなら、誠の神様、父なる神様に続く道というのは、その狭いイエス様、狭いのイエス様なんです。
But why would I devote myself to following Christ in the first place?
じゃあなんで、自分はこう自分自身をイエス様に、イエス様に従うことにこう自分自身を捧げているんでしょうか。
How did I set my heart ablaze for the mission of God?
どうやって神様の働きのために心を燃やしているんでしょうか。
How could I give up my time, my energy, myself or others and for God's mission?
他の人のためだったりこうイエス様のために自分の時間、自分のエネルギー、自分自身をどうやって捧げていくことができるでしょうか。
Well, it's rather simple. I just count my blessings.
それ実は単純なことなんです。それは私たちが与えられている、自分が与えられている恵み、祝福に目を向け、それを数えること。
God has been very, very kind to me.
神様はこれまで本当に、自分に良くしてくださってきました。
And I want to repay that kindness.
その神様に一番答えたい、何かこう恩返しのようなものを、ね、お返しをしたいと思っています。
He has given me wonderful opportunities that not many people have.
多くの人が手に得られないようなこう恵まれた機会を自分はたくさん与えてきました。
Like, I have a supportive family. I have a not a loving community and I have a community here that although I may not be helping out much you guys are accepting me and you know let me stay I really appreciate that
自分には本当に協力的で、いつも支えてくれる家族がいます。で愛にあふれるコミュニティ、ま、がアメリカにもあるしここにもそのコミュニティが与えられています。自分が何もこう差し出せない何もやってあげることができないけど自分のことを受け入れてくれてたくさんのものを与えてくれてケアしてくれる皆さんがあります。
So when things get difficult I list the things that I'm thankful for.
なのでこう何か問題が起こったりしてこう大変な時っていうのは自分が感謝しているそのリストを書き始めるように書き出すようにしています。
And when things are all good I list the things that I'm thankful for.
今大変じゃなくてこう物語がうまくいっている時も感謝のことを書き出すようにしています。
And some days, especially the day that I'm struggling, it's hard to put anything on that list. You think, and okay, maybe that. But some days it's like, oh man, I got this whole list and it can go on forever.
でまあ、時にはそうですね、感謝するリストを全然出てこない、絞り出してもなかなか出てこないっていう時ももちろんあれば、もう溢れるほど出てきて、もう小説書けるんじゃないかぐらい出てくる時もある。
But one of the most common things that I think about whenever I count my blessings are relationships.
でそうやって神様から与えている恵み、祝福というものを数える時に一つ大きく刻まされたのはここに人との関係というものがあったということです。
I have so many relationships that I'm thankful for.
本当に感謝する関係がたくさん与えられています。
And when I feel weak or when I feel powerless or whenever I'm broken hearted, I remember that today, just as people have blessed me in the past, I can be a blessing to someone else too.
なんかこう弱く、自分が弱く力ないとき、また落ち込んでしまっているときであっても、そんな自分を通して他の人が自分を祝福してくださっているように、自分も他の人の祝福になれるんだということを思い起こさせ
る。 And when I'm exhausted, when I'm tired, I pray to God that He give me strength, but not for me, not so that I may have strength, but that I may be a blessingFor someone else.
またはこう疲れ切ってもう何もできないというの時には神様にどうか力をくださいとお願いします。でもそれは自分のための力ではなくて他の人のために祝福となれるためなれるようにそのための力を与えてくださいと。
And so many times that prayer has been answered.
本当に多くの時、その祈りというのは神様によって聞かれ、答えられました。
And prayer is one of theBest tools we have for being on fire for the mission of God.
なので神様の働きのためにも心を燃やされるその一つ大きな、方法一つの道は神様の祈り。
Being on fire is not simply being positive or pumped up for the mission of God.
ただ心を燃やされている状態っていうのはただただこうなんかポジティブに前向きにいる時だけでっていうわけではないし、神様の働きにも気合いめちゃめちゃ入ってるっていうそういう状態でもないんです。
It's living the mission of God.
それっていうのは神様の働きを生きている時、神様の働きのために自分を本当に捧げている時。
And the best waysTo get closer to God is through community and through prayer.
神様に近づくために二つとても重要なことは、それはコミュニティ、共同体、そしてあとは祈り、この二つです。
And if you remember, last week when, Joel preached about, Acts and the apostles who gathered together in prayer and the earth shook and they were all filled with the Holy Spirit.
先週のお嬢さんの説教の中でもありました。こう人たちが祈っていた時に、聖霊が祈っていた時にこう地面が揺れて彼らが聖霊に満たされたという箇所がちょっと新しく出てきます。
Why can't we do the same thing?
あの時彼らができていたことが私たちにできないでしょうか。
Like if even the apostleshad to gather together in prayer, how much more should we gather together in prayer?
あの人たちが聖霊に満たされるために祈っていたのであれば、私たちも祈って聖霊に満たされることを祈っていく必要があります。
No man is an island.
人は誰もたった一人では生きられません。
And in the past, I've always...try to do things myself.
前まではこう自分はよくね何かをするっていう時にはいつも一人で やろうとしていました。
But a relationship with God, you can't do that alone.
ただ神様との関係、また神様を信じて生きる信仰の人生というのは一人ではできないこと。
And I've always read that Jesus says, you know, love your Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, And love your neighbor as yourself.
聖書にはね、あの有名な箇所、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして、隣人はあなた自身を愛するように愛しなさいという箇所があります。
So these are in command.
これも同じことを言っているんです。
How could I love God if I didn't love His most beloved creation?
もし自分がその神様が作られたものを愛していないのなら、どうやって神様を愛せると言えるでしょうか。
If I'm going to live God's mission, I can't do it alone.
もし自分が神様の働きに加わって生きていく、生きていこうとするなら、それは決して一人ではできない。
And I think the most important thing I've learned about missions or about the church or about Christianity or of God is that you can't do it by yourself.
なので宣教というものにおいても、または教会生活というものにおいても、神様への信仰というものにおいても、一つ重要な学んだ重要なことというのは、それは一人ではできないということです。
You need a community behind you.
私たちには私たちを支えてくださる、そして一緒に歩むコミュニティが必要です。
I wouldn't be able to stand here before you today if it weren't for the many people who have loved meYou have helped me and supported me and blessed me.
自分のことを愛して、支え、助け、祝福してくださった方々がいるので、たくさんの方々がいるので、今自分はここに立てて、こうやって歌詞を語られています。その人たちがいなかったら、ここに立つことはできていなかったと思います。
Whatever I do, I want to do it with God and I want to do it with the community and invite you all to do it with me.
なので、これから、ね、何をするにしても、自分は神様と一緒にしていきたいし、皆さんと他の人と一緒にしていきたい。ぜひ皆さんも同じように行ってほしいなと思います。
Thank you.
ありがとうございます。